一般質問 Q&A。 一般質問は議案と関係なく、市の行政事務の状況や将来に対する方針などを正すもので、定例会に限って行います。今議会は16人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。一般質問議員。一般質問を行った議員は質問順に次の通りです。1、笹村百合子大阪維新の会池田。2、沖本淳子大阪維新の会池田。3、名村健次郎未来育むプロジェクト。4、松本幸次郎自由民主党。5、倉田明未来育むプロジェクト。6、西垣聡自由民主党。7、下迫明池田未来の会。8、藤本正弘公明党。9、坂上正英池田未来の会。10、守屋博道池田未来の会。11、園部恵子未来育むプロジェクト。12、三宅正樹大阪維新の会池田。13、小林義則自由民主党。14、多田隆一公明党。15、山本武日本共産党。16、藤原道子日本共産党。主な内容は次の通りです。一般質問の内容については、質問議員各自の原稿によって編集しています。問い、女性のフェムケア推進について見解を問う、大阪維新の会池田。女性特有の健康課題について、不安や悩みを相談できる相談窓口と公式 LINE のコンテンツの拡充、フェムケア用品購入サポートに関しての補助金の創設を求めるが、見解は。答え、市民のニーズを踏まえた上で検討していく。女性のライフステージに応じた健康課題と合わせて、各種のフェムケア用品についても今後啓発を行っていく。公式 LINE を活用した相談窓口設置とフェムケア用品の補助金においては、今後ニーズを踏まえ研究した上で検討していく。問い、大阪国際空港への国際便導入について、自由民主党。物流拠点としての発展や万博を見据えた地域活性化の観点から、国際便運航開始に関する検討状況を問う。答え、周辺市との協議を継続。同空港については、国際便の就航可能性を含めた今後の在り方を状況に応じて議論する旨が合意されたが、その後の議論は進んでいない。今後も大阪国際空港周辺都市対策協議会の中で、利便性向上を含め周辺市と協議していく。問い、財政の評価とバランスシートの活用について、未来育むプロジェクト。民間企業の評価は損益計算書と合わせてバランスシートが重視される。自治体の財政も財政調整基金の残高や市債の残高だけを見ていても適切に評価できず、資産負債のバランスやその推移を見ていくことが有効である。バランスシートの活用について問う。答え、バランスシートの活用を図っていく。統一的な基準による公会計の導入により、発生主義・複式簿記の導入、バランスシートの元となる固定資産台帳の整備が図られている。ストックとフローを一体的に評価する上では有効であることから、今後も活用を図っていく。問い、ふるさと納税の使い道指定の実績について、未来育むプロジェクト。 これまで寄付者が指定された寄付金の使い道の実績傾向について問う。答え、イメージしやすい事業に寄付金が集まる傾向。これまでに五月山動物園や五月山に関する使途に5000万円以上の寄付が集まっているほか、私立池田病院の医療従事者を応援するための使途にも1000万円以上の寄付が集まった。寄付金の活用が分かりやすくイメージしやすいものに寄付金が集まるものと認識。問い、ふるさと納税を増やしていくための方法は。自由民主党、どのようにしてふるさと納税を増やそうと考えているのか。答え、寄付の使い道を具体的に示し、返礼品も充実。今後具体的な寄付の使い道を示すなど、時勢に応じた事業の寄付活動を全庁的に進めていくほか、ポータルサイトの活用及び返礼品の充実、PR にも努めていく。問い、第6次池田市総合計画の検証と評価について、自由民主党。第6次池田市総合計画は終了したが、その検証と評価を問う。答え、市民意識調査と内部評価の二側面から実施。第7次池田市総合計画の策定にあたり、第6次池田市総合計画の振り返りを市民意識調査と内部評価の二側面から実施した。市民から高い評価を得た施策は消防、救急、市街地整備、地域医療等。低いと評価された施策は労働、雇用、地域福祉等。この結果と内部評価の結果を踏まえ、今後取り組みを進める必要があるとされた施策としては、社会福祉の推進、高齢者福祉、介護、環境に優しいまちづくり、コミュニティの活性化、国際交流、地域交流等が挙げられ、こうした内容を踏まえ、第7次池田市総合計画の施策の柱及び具体的な施策を設定。問い、2032年定住人口10万人維持について。自由民主党、7次池田市総合計画で定住人口目標を設定しているが、まちづくり人口の増加をどのように定住人口10万人維持につなげるのか。答え、本市の魅力創出と発信に積極的に取り組む。近年のデジタル技術の発展や地方創生施策の推進により、定住人口増加への起点になるものと期待する。問い、若手職員が前向きに働ける環境づくりを。池田未来の会、スキルアップした若手職員は労働市場では魅力的であり、転職の懸念がある。仕事のやりがいやその意義を上位職が語れる機会を作ることが必要と考えるが、こうした取り組みについて。と答え、既存の人材育成策と新たな仕掛けを検討。人事評価制度における面談で機会の創出を図っている。また若手職員への研修で市長講話や質疑応答で助言等をする機会があり、10月には子育て中の職員との座談会を企画している。問い、今後の第一文字がんがらびの運営について、池田未来の会。あたごび保存会を長年関わりのある人々で令和4年8月24日に立ち上げた。本年度に第一文字がんがらび広報誌募集に20名の名簿を集めて、参加と松明の作り手の応募をしたが参加できなかった。現状を踏まえての見解を問う。答え、各関係者間が協力して盛り上げることが重要。作り手や担い手不足といった課題を抱えていると認識。広報誌で幅広い方々に参加の募集を行っているが、受付等は第一文字がんがらび保存会が実施。今後各関係者間の協力が重要。問い、 期日前投票所開催期間の延長を、公明党。本年4月開催の統一地方選挙から念願であったつながりへ石橋での期日前投票が実現したが、開催期間が最後の2日間だけだったのはなぜなのか。近隣市では箕面市で3会場、豊中市で2会場、市役所以外の会場でフル日程で開催されている。本市においても開催期間の延長を検討するべきでは。答え、費用対効果等を勘案し、選管にて決定。人的確保の課題や運用にかかる費用等の問題を勘案し、選挙管理委員会で2日間と決定。開催期間延長は有権者のニーズや費用対効果をもとに選挙管理委員会が決定するべきと考えている。問い、大阪万博は中止申し入れるべき。日本共産党。会場建設費やインフラ整備費等の大幅な上振れによる国民負担増など問題山積の大阪・関西万博は国民の関心も低い。国・府に中止を申し入れるべき。答え、機運醸成の取り組みを推進していく。経済成長につながる国家プロジェクト、機運醸成の取り組みを国や大阪府・市と連携して推進する。問い、国書対策としてさらなる公共施設開放を。日本共産党。熱中症対策として今夏市内4つの私立公共施設が開放された。クールシェア、共同利用施設などにも広げるべき。答え、クールシェアを推進する。市民の健康と命を守るためクールシェアは必要。共同利用施設に来られた場合も拒まない。問い、スクールカウンセラーの現状について。大阪維新の会池田。スクールカウンセラーの採用方法、児童生徒や保護者への周知方法は、また児童生徒にとって相談しやすい環境にあるのか。答え、面談をはじめとした支援業務を行っている。公認心理師、臨床心理師の資格を持ち、スクールカウンセラーとしての識見を有する人材を推薦の上面接により採用。学校ホームページや文書での PR で周知し、スクールカウンセラーが顔の見える身近な存在として事業観察、見守り、声かけなどして認識不足を解消していく。問い、児童による ICT 機器を活用した相談体制を。公明党。一人一台のタブレット端末は心の状況を書き込むなどしていじめの防止にも使うことができるツールになると言われている。そこで端末を活用しての教職員と児童が相談や連絡する現状は。答え、中学校において相談希望などを施行中。児童についても同様の取り組みが可能か検討。児童生徒が安心してできる相談体制を構築する。問い、市内学校園のいじめ件数認知対応体制は。未来育むプロジェクト。いじめについて学校、家庭、行政が協力して考えていく必要がある。発生件数はどうか。児童生徒保護者がいじめに気づいた場合誰に相談すればよいか。答え、いじめ認知数は令和5年7月末時点で93件。内訳は小学校52件、中学校41件。学校の管理職、生徒指導、養護教諭、学年の担任、スクールカウンセラーやソーシャルワーカー等で構成されるいじめ対策組織で情報共有し認知対応する。いじめの相談先は在籍校、教育委員会、教育センターに相談できるほか、電話やオンラインでの相談についても周知を図っている。問い、 児童生徒の熱中症予防について、大阪維新の会池田。近年暑さが増してきており、熱中症になる児童生徒が全国でも多数発生している。本市でも熱中症対策として体育館への空調整備などに積極的に取り組んでいるが、さらなる熱中症予防として冷水器や給水器の導入が効果的と考えるが見解を問う。答え、可能な限り早い段階での整備に努める。熱中症予防として主な教室等に空調機器の整備を優先的に実施、加えて屋内運動場への空調設備も令和4年度に完了。その他の熱中症対策として冷水器の導入も検討しており、他の施設整備との優先順位を考慮しつつ、可能な限り早い段階での整備に努める。問い、小中学校の支援学級数と通級指導教室数は。大阪維新の会池田。支援学級及び通級指導教室の教室設置数並びに通級指導教室の利用人数及び担当教員数を問う。答え、支援学級は99学級、通級指導教室は17教室。令和5年度の支援学級数は99学級、在籍数525人、支援学級担任99人に加え、各校に支援教育チーフコーディネーターを配置。通級指導教室は設置数17教室、指導を受けている児童生徒数233人、担当教員数17人を配置し、指導に当たっている。問い、学校給食における食育と食品ロスについて、池田未来の会。学校給食における残食率の推移とその残食率に対する評価を問う。答え、中学校は残食率が低下、小学校は横ばい。令和4年度より給食内容の充実のための予算措置を受け、中学校は食材の変更を行い、内容面で充実を図った。小学校は品数を1品増やし、ボリューム面で充実を図った。問い、給食費無償継続と調理は市直営に戻すこと。日本共産党。小中学校の給食は食育であり、国の制度として給食費無償化を求め、その間は市独自で継続実施し、保護者の負担軽減を図ること。調理業務は市直営に戻し、食の大切さ、美味しさを追求し、安全で安定した給食を提供すること。答え、財政状況等を見ながら慎重に判断していく。物価の高騰が続く中、保護者の経済的負担軽減の意義は大きい。来年度以降の実施は、物価高騰の状況や国・府の動向、市の財政状況を見ながら慎重に判断したい。調理業務は市が責任を持って業者に指導・監督を行い、安全・安心な学校給食の提供に努めていく。問い、男性の HPV ワクチン接種希望者への補助。大阪維新の会池田。女性に限らず男性においても小疾病への感染予防に寄与するとされる子宮頸がん予防ワクチン接種による感染や発症予防の必要性を鑑み、女性のワクチン接種希望者同様に男性においても公費負担にて希望者へ接種費用の補助を検討してはどうか。答え、男性へのワクチン接種の補助の必要性を検討。国の審議会では定期接種に位置づけることの是非を検討しているところと聞く。本市においても国の調査等動向を踏まえつつ、 HPV ワクチン男性接種希望者への補助の必要性を検討する。問い、 おむつ等の定額使い放題について、大阪維新の会池田、公立保育所におけるおむつやお尻拭きのサブスクリプション、定額使い放題について、養育者と保育者の持ち物管理等の負担軽減のため、本市でも試行的に導入の検討をしてはどうか。答え、市民ニーズの多様化の中、検討の必要性を認識。おむつ等のサブスクリプション導入について、本市では今のところ予定していないが、社会情勢が変容し、市民ニーズが多様化していく中で、今後検討の必要性があるものと考えている。問い、引きこもり等の担当課がない現状について、未来育むプロジェクト。引きこもり等に関しては、社会的にも大きな課題である。背景や要因は多岐にわたるので、支援は包括的に展開すべきだが、その入り口や要になる担当課がないことは、支援体制が機能しにくい。担当課の設置を望む。答え、現時点において担当課の設置は考えていない。市の各分野の相談窓口や各相談支援機関が必要に応じ連携し対応している。また、専門の窓口を設けるためには、経験豊富な職員の配置も必要であり、現状においては難しい。問い、子ども・若者支援・地域協議会等について、未来育むプロジェクト。社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者、おおむね15歳から39歳を対象とした子ども・若者支援地域協議会、子ども・若者相談センター設置を求める。答え、その必要性も含め見極めていく。総合的かつ効果的に支援を実施するためには、いかに各部局が具体的に連携し、切れ目のない相談・支援を行っていくかが重要である。地方公共団体の努力義務である子ども・若者支援地域協議会及び子ども・若者相談センターの設置については、その必要性も含め見極めていく。問い、子ども食堂の趣旨を PR すべきと考える。池田未来の会。子ども食堂は困窮世帯の子どもが集まる場所のイメージが強い。子どもの居場所や地域に開かれた誰でも利用できる場所を周知することと、子ども食堂に関心を持つ市民が参加するきっかけを作るべく、子ども食堂の研修会を実施すべきと考えるが、見解を問う。答え、継続した支援と周知に努め、研修会も検討する。子ども食堂は子どもや保護者の交流及び地域でのつながりを育み、地域活性化にもつながる場所として期待できる。子ども食堂の運営団体と協力した研修会等も事例を調査して検討していきたい。問い、個人の尊厳を守る就活支援を。公明党。神奈川県横須賀市の就活情報登録伝達事業は、緊急連絡先やエンディングノートの保管場所、墓の所在地などの情報を市に登録でき、万一の際は警察や医療機関などからの問い合わせに市が対応し、本人に代わって登録情報を伝える事業である。就活支援とは、引き取り手のない遺骨の問題が注目されているが、これは生前の身寄りなし問題であり、死後の遺留金品や空き家をどうするかという問題と根本は同じと指摘されている。そこで、就活支援が図れる体制の構築を。答え、就活に関する情報提供や支援に努める。エンディングノートの作成を進めており、完成後には活用についての講座の開催も検討している。問い、子ども条例の見直しと権利擁護委員会設置を。日本共産党。国連子どもの権利条約に沿った条例の見直しと、 子どもの生きる権利、育つ権利、守られる権利、意見を表明する権利を保障するため、市からの独立性と協力、連携、権限を備えた権利擁護委員会の設置、相談体制の確立等、子どもの権利を守る体制づくりを急ぎ進める必要があるのではないか。答え、権利擁護委員会設置の可能性を検討している。子どもの権利擁護委員会は、相談体制等導入自治体の聴取や実施の可能性を検討しているところ。問い、庁舎1階福祉バス待合コーナーの設置について、池田未来の会。庁舎前では施設循環福祉バスを待つお年寄りの方が立ちながら待機されている。庁舎入り口の閉鎖している扉を開放して、椅子等を並べて待合室としての利用や、庁舎内に福祉バスの待合コーナーの設置、熱中症対策を行うことが必要であると考えるが、見解を問う。答え、関係各課と調整の上検討する。市役所前のバス停は多くの方が利用しているが、バス停前で待機する方もいれば、到着時間まで市役所ロビーで待機されている方もいる。気温の上昇する中、熱中症対策は必要である。問い、地域共生社会における人材確保について、池田未来の会。高齢者施設の介護福祉士などの職員や、在宅ではケアマネ、ホームヘルパーなどの人材不足が予測され、介護現場では人員確保の困難さがある。地域社会においても担い手不足。今後どのように人材確保に努めていくのか、見解を問う。答え、介護の魅力を発信、壮年期世代へ参加促進。介護現場で働いている職員から休職中の方に向けて体験談を語ってもらい、介護職のやりがいを伝えてもらっている。またハローワークと連携し、合同の就職面接会を実施し、さらに深めていく。地域の担い手不足については、地域福祉計画で次の世代として壮年期世代への参加促進を働きかけることを示した。また壮年期に限定したものではなく、広く周知する中で壮年期の方にも届くような工夫が必要だと感じている。問い、補聴器購入補助を実施すべき、日本共産党。うつや認知症発症の原因にもなる加齢性難聴対策として、補聴器購入補助制度を導入すべき。答え、国が制度化すべき。加齢性難聴対策で補聴器購入補助は有効。市としては制度創設は考えない。問い、企業誘致の促進について、自由民主党。阪神高速道路、中国自動車道、新名神高速道路などの高速交通網へのアクセス性や、鉄道網、航空網への利便性の高さを生かした大手物流倉庫などの企業誘致を推進すべく、対応状況を問う。答え、地域振興拠点の整備による企業誘致を推進。企業誘致できる規模の市街化区域、市街化調整区域ともに公有地を有していないが、池田市市街化調整区域まちづくり基本方針に基づき、細川園芸センター周辺での農園芸をテーマとした地域振興拠点の整備により、企業誘致につなげていきたい。問い、環境に関し生ごみ処理について問う。未来育むプロジェクト。今後、自宅でも処理が可能な生ごみを燃えるごみと分けることで、焼却エネルギーの削減ができると考える。現状、燃えるごみのうち生ごみ量はどのくらいか。答え、燃えるごみ中の生ごみ量は把握していない。生ごみを分別して回収していないため、 燃えるゴミの全体量しかわからない状況。令和4年度の燃えるゴミ排出量は市民1人当たり1日411グラム、ゴミ処理には年間13億円の経費がかかっている。問い、市内公共交通に対する考え方について。自由民主党、市内公共交通を持続可能なものにしていくために必要なことは。答え、地域特性やニーズに応じたサービスが必要。快適に暮らせる移動環境には路線バス等の公共交通を軸とした交通ネットワークの形成が重要と認識しており、民間事業者、自治体及び市民が共同し、地域特性やニーズに応じたサービスを展開することが必要だと考えている。問い、市民の移動困難解消の取り組みを。公明党、池田市南部地域で予定されていたデマンド交通実証実験が見直され、検討をし直すとなったが、来年度から取り組まれるのか。それよりもタクシー料金の補助チケットや民間バスの補助チケットなどの方が有効ではないか。答え、提案された事例についても検討していく。さらなる調査研究が必要なために、来年度からの実施は困難。近隣市の事例や提案いただいた内容についても検討していく。問い、給水管埋設時における同意書提出の必要性は。自由民主党、地権者からの同意書は必要か。答え、改正民法の適用を受ける場合は同意書不要。令和5年4月施行の改正民法で、他の土地に設置しなければ水道水の供給ができない場合、他の土地を使用できると明記されたことから、同意書は求めていない。